薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地でございます。 FM リング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組にあたってですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレスfm761@fmwing.com。 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ今日はですね、6月の19日ということで、実は6月の16日、前回も日曜日ですが、まあ保護店がですね、第14年目ですね、オープニングだったのですが、まあ天気がですね、大荒れということで、予報が前日からこう出ておりましたんで、まあ、前日のですね、午前10時に中止を、決めさせていただきました。まあ、開催する側もね、来ていただく側も、来賓の方だとか、若飛び会の方だとか、まあ、たくさん、準備をしていただいたんですが、まあ、何かね、事故とか、怪我とか、まあ、そういうこと、もうちょっとこう、懸念されましたんで、早々に、中止にさせていただきました。まあ、14年間やってきてですね、このオープニング中止というのは初めて、なのと完全中止っていうのがね、初めてだったと思います。今次回はですね、23日、まあ、着ぐるみもまだ、保護店の方にあるんで、まあ、着ぐるみ誰か着るかなとか、まあ、そんな話もしておりましたけどね。まあ、一応オープニングのセレモニーなく、通常開催で、スタートということで、準備を進めております。まあ、今回ね、保護店の開催に向けて、まあ、資材をね、トラック、ユニーク車4トン2トンでこう移動したりとかですね、机とか椅子とかですね、まあいろんなものをこうクリーニングしたりとか、みんなで手分けして、いろいろこう準備をさせていただいております。まあ23日ね、皆さんご家族、お友達お誘い合わせ、繰り合わせの上ですね、ぜひ保護店にこう来ていただけたらなというふうに思います。あとですね、健康菜園6中、まあ、これがございまして、まあ、生徒さんがですね、今年は熱心な方が多いなということで、まあ、毎回たくさん来られてですね、こう作業に没頭されるというような感じで、座学とランチ会と、まあ、あるんですが、なかなかこう作業がね、気のいいところが終わらなくって、こう後ろにこう、ね、ご病気になっておりましたけどね。まあ、いいことかな、というふうに思っております。あとは、地域のですね、神社の方に、奉納させていただいてます。大しめ縄。まあ、これに使う原料のすげ。これを刈り込みに行くぞ、ということで、まあ、実は昨日だったんですけどね。ちょっと私は営業入ってたんで、まあ、行けなかったんですけども、地域の方がですね、たくさんこう行かれて、水の中にですね、胴長入って入っていって刈り込んで、ダンプに積んで持って帰って、乾かして、干して、叩いて、腰を折って、ということで、この後多分乾燥機に入れてね、 カビが来ないように、まあ乾かして保管と。で、年末に大しめ縄をみんなで編むという段取りになっておりますね。まあ、畑の方はですね、いちごがようやく、赤くなってきまして、明日の朝あたりは1パックぐらいは取れるかなという気がしておりますね。あと、路地に植えたキャベツとかケールがどんどんこう成長してくれて、まあ、収穫なしというような感じでございます。今日の番組にあっててですね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。再放送聞きましたということで、アンジさんからいただいております。読ませていただきます。14匹の狼の話に感動しました。自然の調和力、復元力、素晴らしいと書いていただきました。再放送を聞いていただいてね、それでこうメッセージをいただいて、非常に嬉しいです。まあ、この14匹の狼の話ね、まあ、ちょっと後でちょっと触れてみたいなと思うんですが、今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただいております。クリキンディさんですね、いつもありがとうございます。今日は花と小鳥のね、スタンプをつけていただいた赤い感じの、デザインでいただきました。読ませていただきます。狼の話、ゾクゾクしました。1926年に絶滅した狼、人間が70年かけて元に戻せなかった自然環境をたった14匹の狼を放したことで、23年後には完全に復活とは驚きです。興味深いのは、ビーバーが戻ってきてダムを作り、川も蛇行しなくなった。自然とは何一つ無駄なものはなく、完璧な調和で成り立っている。素晴らしいですね。身近なところでは、いつからかトンボの姿をめったに見ることができなくなり、蜂も減った。昔は水たまりにカエルの卵をよく見つけたものですが、今はどこもかしこもアスファルトと、書いていただきました。まあ確かにこう自然環境がこうどんどん変わってきているというのは、まあ皆さん感じておられることだろうと思います。まあ、狼の話をね、アンリさんとクリキンズさんがいただいて、ちょっとかいつまんでですけども、イエローソン公園、ですが、まあそちらでですね、1926年に狼が絶滅したと。で、70年かけて崩れていった自然環境を人間が戻そうとしたけども、戻らなかった。で、そこに賛否両論の中、14匹の狼を放した。で、鹿を食べ始めてですね、それで森が再生して、ビーバーがダムを作り、コヨーテもヘリ、ウサギとかネズミが増えて、タカが増えて、もう自然が完璧に戻っていると。で、23年後には川の流れまでが変わったという話なんですね。結局、狼を絶滅させた人間は一体何があったのかなというのをちょっとこう考えさせられる話でございました。それでは今日の1曲目いきたいと思います。こちら。
Thank you. bad. I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing will get hung about Strawberry Field forever.
はい、1曲目ビートルズ聴いていただきました、メッセージいただきました。ありがとうございます、読ませていただきますね、なっちゃんママです。いつもありがとうございます、こんばんは、なっちゃんママです。雨が降って晴れたら良かったのではないでしょうか。恵みの雨でしたね。これで晴れたらぐんぐん伸びますね。我が家の庭も嬉しがってますよ。今日は友達が遊びに来てくれたので夕方少し庭の草を取りました。雨上がりなので抜きやすかったですよ。では今日も最後まで放送を聞いていますので、放送を頑張ってくださいね。いただきました。ありがとうございます。まあ、恵みの雨でね、もう本当に、気温がね、朝ちょっと低いですけども、畑の作物はですね、ぐんぐん成長しておりますね。まあ、ケール、キャベツ、葉っぱもの、カブラ、ネギ、それからイチゴでしょ。あとニンニクが随分こう肥大してきてですね、実は少しもう抜いて、ちょっとこう販売したりしてみたんですね。で、昨日ちょっとこう見学の方がおられて、で、まあ抜いてですね、その場で生ニンニクを生でかじってみました。まあ、ちょっと苦いんですけど、臭みがそんななくって、いや、これ全部いけるなという感じでございました。まあ、早々に、黒ニンニクをこう作っていこうかなと、そんな風に思っております。まあ、話は変わってですね、まあ、冒頭でね、オープニングでホコテの話をしましたが、今度23日、通常開催ということで、まあ、やるんですが、昨年からですね、ちょっとこう、ボランティアスタッフ、普段、運営会議、に出て、企画立案とか一緒にこうやってくれる、ボランティアスタッフの数がですね、年々減ってきて、去年はまあひどい時にですね、会社で3人しかいないというようなことがございました。で、まあエントリーいただいている方たちもまあボランティアでまあ来られてるんですけども、まあ同じボランティアじゃないですかということで、まあ皆さんに協力をいただいてですね、去年はワンシーズンすべて無事にこう開催ができたということで、今年はですね、ちょっとこういろんなシステムを見直しをして、まあどなたでも、まあ初めての方でもですね、いろんなお手伝いがこうできるように仕組みを、今変えつつあります。まあ今度の日曜日もちょっとこう新しい試みでね、いろいろ、まあ資材の出し入れだとか、まあそういうことを、まあやってみようかなということで、こう準備の方法を考えております。それとですね、毎回なんですが、まあラジオ体操のようなもの、やりましょうかということで、笑いヨガというのがあるんですが、今年はですね、全国大会が十勝開催なんですね。で、保護店のテーマも、スマイル、顔面ということで、笑いヨガにかけてですね、ちょっとそういうメインテーマでこう言っております。で、ラジオ体操の代わりに、笑いヨガ体操というのがあるそうなんですね。で、インストラクターさんに、それを指導をいただきながら、まあ、17時オープンなんですが、それの、5分前ぐらいに、ちょっとみんなでこう、ラジオ体操代わりに、笑いヨガ体操をやろうかということで、考えております。まあ、新しい企画がね、いくつか、今年はこう、盛り込まれていてですね、まあ、それぞれアレンジしながら、スタッフが、工夫をして、市民の方たちにこう を楽しんでいただけるように、頑張っております。まあ、ラジオ、こっちのあなた、この、帯広法典、ぜひ、こう、日曜日ですね、ゆったりとした時間をこう過ごすのに、最適な場所かな、というふうに思いますね。ぜひ、お越しいただければな、というふうに思います。それでは、曲、いきたいと思います。こちら。チャーでエクスキューズに聞いていただきました。まあ、野菜を作って、まあ、使っていただいているという関係で、まあ、調理人の方たちとお付き合いが、まあ、比較的多い方かなと思うんですけども、20年前、98年に十勝に来て、まあ、最初にですね、いろいろこうお世話いただいた方がおられるんですね。元はガーデンズホテルの料理長をされた方で、結城シェフという方なんですけども、初めての出会いがですね、十勝正直村というところがあって、そこになんかこう仕入れに行かれたそうなんですね。で、結城の野菜の話になって、あ、それなら愛国にヤブタというのがいるよって、正直村の方がこう言われてですね、で、電話をいただいて今から行くわ。それが、まあ、初めての出会いだったんですが、なんかね、すごい、こう、ノリのいい人なんですよね。腰が軽いというか、もう、行動力がかなりあってですね。いや、面白いなぁ、ということで、何かこう、イベントでやるときに、お手伝いをしていただいたりとか、アドバイスもらったりとか、まあ、そういうことをこうしてたんですが、最初の頃はですね、広小路商店街でジビール祭りというのがあって、まあ、私、市役所さんに頼まれてですね、野菜の販売と、いうことだったんですけども、まあ、ジビール祭りで野菜を売ってというのもちょっとどうかなと思ったので、何かこう動きのあることをやりたいですが、ということで、そのゆきさん、ゆきシェフに相談をしたらですね、エスニックの屋台をやれということでアドバイスいただいて、で、ホテルに道具とかそのディスプレイあるからその貸すよって、 で、メニューも書いていただいてですね、で、初日は、ご本人の仕事を休んでですね、鍋を振りに来たというようなことで、まあ、小学校の企画だとかね、給食を作ろうだとか、まあ、そういうのも、ずっと、一緒にやらせていただきました。で、まあ、私の、いろんな、こう、イベントをやらせていただいた中で、一番大きな、イベントだったのが、小学校の100周年の記念式典ですね。それの祝賀会の担当させていただいて、まあ、この時にですね、小学校の体育館で、予算ない、人員ない、道具何もないという中で、本当に素晴らしい、こう、祝賀会をですね、低予算で、まあ、やらせていただいた。その時のメインシェフが、この結城シェフなんですね。で、それ以来ですね、何もないところに、こう、巨大なキッチンを作って、300人、400人の対応すると。いうことを初めてやってできちゃったんですね。で、しかも中身はもう素晴らしい火の打ちどころがない、仕上がりで、メニューもすごい、中身もすごいと、サービスもオペレーションもすごいということで、まあご本人はですね、それで、自信を得て、自動車のラリーの世界選手権が十勝開催3年あったんですけど、そのドライバーさん、メカニックさん、関係者さんのレストラン、一箇所なんですけど、それを3年間やられたということがあったんですね。で、これはね、話を聞くとかなり大変な対応で、ドライバーさんが帰ってくる3分前ぐらいに無線で入るそうなんですね。で、その時にメニューの注文があるそうなんですね。で、それを揃えてドライバーさんに提供するという、なんかもうすごいリアルタイムのもうガチガチのオペレーションまでやられたということを言われておられました。まあ今現在はですね、愛国小学校では職能教育ということで、まあ子供たち、生徒が育てた農産物、これをですね、調理人の方たち、これは内閣府公認全日本市中市協会の調理人さんたちに来ていただいて、まあ、子供たちと一緒に、給食料理を作るという企画なんですが、まあ、これのきっかけも、ゆきシェフに作っていただいたりとか、まあ、もうかれこれ20年お付き合いをしてですね、まあ、特に、離れず、くっつかずという関係ですかね。まあ常にこう、何かあったら、まあやりますかみたいな感じでね。まあ、お手伝いいただいたり、まあ私も何かこうやったりとか、いうことで、まあやらせていただいております。まあ先日はね、久しぶりに、ゆきシェフの料理をご紹介しまして、まあやっぱりお互い今歳いってるんで、まあ無理がないようにという感じがもう伝わる、ような料理でしたね。まあ、メニューのこう構成は、まあ、さすがやなという感じでしたけども、まあ、そういう関係でね、ずっとこれからも付き合いできる、まあ、そういう仲間、友達、そういう関係は、やっぱりいいもんだなと思いましたね。まあ、なんかこう、変にやらしくね、商売とかいう感じになると、まあ、壊れていくんでしょうけど、まあ、利害関係のない長いお付き合い。まあ、ちょっとこう、いいもんかな、というふうに思いました。メッセージいただきました。読ませていただきます。コーヒー牛乳さんですね。ありがとうございます。お疲れ様です。矢部田さん、かなえさん、放送頑張ってください。いただきましたね。ありがとうございます。あんまり頑張りすぎるとこけたりするんで、まあ、ゆるくいきたいと思います。それでは曲の方、いきたいと思います。こちら。 はい、ルービーブラザーズ聞いていただきました。まあ、テレビとか新聞を見ていますと、まあ、ひどい事件っていうか、まあ、ね、凶悪な事件の、裁判の後、判決の主文が読まれるということが、まあ、時折あるんですけど、まあ、耳についてるのがですね、最初に出てくるのが、わがままで身勝手、自己中心的で残虐というのは、まあ、極刑に処すという時のね、主文にこう、頭でこう、ついてくるんですけど、まあ、これはもう一番ひどい言葉かなというふうには思うんですけども、まあ、私たちもですね、気をつけていかないと、社会生活で、まあ、周りの人たちとこう、不適合であったりとかですね、迷惑かけたりとか、まあ、そんなことが、まあ、ただ起きるでないかなというふうにこう思うわけですね。まあ、反対とは全然関係ないですけど、要はみんなとこう円滑に仲良く楽しく幸せにという逆ですよね。で、まあ普段こう車とかこう乗ってましても、例えば右折するときに道路全部塞いじゃって右折するのか、後ろの人が通れるように左側を開けて右折するのかっていうのだけで、まあその方のですね、周りに対する配慮、まあこの辺がこうわかるんですけど、これがですね、買い物をするときにも、まあ、出てくるなというのを最近よく体験するんですね。で、まあ、私は仕事柄、野菜、自然栽培で野菜を作ってですね、それを、松屋さんの麦音店、稲田町にある麦音店で週2回、まあ、販売をするんですが、まあ、いろんなお客さんが来られるわけですね。で、まあ、発酵造言、昔はですね、北の屋台で3年間、八百屋をやっていたことがあるんですが、まあ、有機栽培の駆け出しで、じゃがいもとか売るとですね、よくまあ、こんなひどいくず芋売ってるなというのをこう言われておりました。まあ、20年近く、今でもまあ言われることあるんですけど、まあ、これはですね、確かに現物はそうなんですよね。小さいし、形も悪いし、なんですが、まあ本人は、それなりに、まあ努力をしてですね。まあこれでも、私の中では、結構大きいし、美味しいな、という感じで、こう、思うんですけど、まあ第一印象で、くず芋、ただくず芋みたいな感じで、こう言われるんですよね。で、まあ言った方は、まあ正直にこう言われてるんですけど、まあ私、生産者に直接そういうことを言うっていうのと、周りの人、周りでこう買い物してるお客さんにも、なあ、こんなひどいもんとかいう感じでこうね、同意を求めるような言い方だとか、で、まあ挙句の果てにですね、もうこんなもんもただでもええやろみたいな感じでですね、まあひどいこと言ったりとか、まああるわけですよ。で、まあ、私はですね、別にお客さんは神様ってよくこう言われてますけど、まあ決してそうじゃないなと。で、生産者としてやっぱりこう言いたいこともあるわけですよね。で、これは有機栽培で私はね、まだまだ未熟ですけどもって、20年かけてやって、今のところこれがね、精一杯なんです。ただ、これを食べて、ね、買っていただいて食べて、もしまずかったらお代は返しますとかね。まあ一応こう自信はあるんで、まあそういうことを言いますけど、まあ大概そういう方は変われないですよね。まあ散々こう蹴散らしてこう行かれるという感じがあるんですが、まあお互いいい気持ちはしないですよね。まあこれはやっぱり良くないな。まあお互いがこう気持ちよく、まあ買い物にしても何にしてもそうですけども、気持ちよく過ごせれるようにですね、まあ気を使うというのは、まあ本来日本人が持っていたものだろうと思うんですが、ちょっとこう目にしたね、居酒屋さんのこう記事がございまして、ビールの頼み方が3種類あるんですね。おい、ビールくれっていうのと、ビール持ってきてっていうのと、すいません、ビール一つお願いできますか？言い方で値段が違うんですね。で、サービスさんの対応も違う。笑顔の感じが違うんですね。で、丁寧にお互いが気持ちよくオーダーをして、こう、運べるのが、 格安値段でこう生ビールが飲めると。いや、これはなかなか考えたな。まあお金じゃないんですけども、まあそういうことでね、お互い気持ちよく居酒屋で、サービスをさせていただいてビールが飲めるというのもいいもんだなと、ちょっとこう思いましたね。まあ普段ね、野菜を売らせていただいて、まあひどいお客さんって、まあ時折来られるんですけども、やっぱり言うべきことはですね、まあ一応こうお伝えさせていただいて、まあ多分理解はされないんでしょうけども、まあ何べんでもね、同じことを言うしかないかな。これ黙ってですね、見過ごすわけにはいかないので、まあそういうことはね、いつもこうするように心がけておりますが、なかなかね、それもちょっとこう、ドキドキしながらっていうこともありますし、まあちょっとね、気合入れていかないと、まあ、ちゃんと伝わらんなというのもあって、まあそういうシーンでね、時折ありますけど、まあ私は一応ね、そういうふうにこう心がけなければいけないなというふうに思っておりますね。まあ私も顔側になることもあるし、まあ売る側もやりますけど、まあそういうね、円滑に楽しく幸せになれるようなこう社会生活を送れればなというふうに思います。メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。ヤブタさん、ミキサーのカナエさん、ミキサーのカナエさん。はい、うなずいております。こんちゃお。こんちゃおといえばクリスタルさんですね。昨日と今日は、爽やかなお天気でしたが、日曜は雨降りで、ほこてん、残念でしたね。せっかくヤブタさんが、ブタさんとりょうちゃんの番組でほこてんの PR されてたのに、でも、ホコテンもまだまだありますし、今年もいろいろな企画で楽しませてくださいねと書いていただきました。いつもありがとうございます。それでは曲の方、行きたいと思います。こちら。 はい、斉藤哲夫さんで、サレと私の人生でした。まあ、私はですね、1998年に十勝に来て、まあ、その4年後に、農家にしていただいたんですが、まあ、当時ですね、よく言われていたのは、新規就農者は、ハウスを、ビニールハウスを使ってですね、ほうれん草の栽培をやるといいよ、ということがよく言われておりました。で、まあ私もですね、3年ぐらいかな、ビニールハウスを使って、まあほうれん草を栽培しておりました。出荷させていただいたんですね。これは来た年、98年の夏から、ずっとやらせていただいておりました。で、まあビニールハウスでほうれん草を作ることは特に難しくはないんですよね。肥料をやって、まあ酸性土壌にしないように、サンゴの化石とかですね。まあ、化学肥料を使われる方は石灰とかよく使われますけど、それでこう、土壌を中性近くにして、種をまけばですね、ほうれん草を作れるということなんですね。で、まあ、草取りとかまあ、いろいろあるんですが、難しいのは、この後なんですね。出荷基準っていうのがあるんですね。普通にまあ私のように、ほうれん草をね、畑で買って、それをまあ適当なサイズ、こういった混ぜで売るのは全然問題なんですが、出荷するとなると、この出荷の先っていうのはスーパーの棚なんですね。皆さんスーパーでほうれん草買われると思うんですけども、まあ透明度の高い袋に入ってますよね。あの袋は FG っていうんですね。エチレンガスを逃がす構造になっているのかな。まあ、袋としてはですね、かなり高額な値段なんですね。で、それに入れなさいということなんですね。で、あの袋に入れるがために、ほうれん草はですね、22センチから26センチという基準があるんですね。で、22センチで入れてもいいんですけど、22センチのほうれん草って目方軽いんですね。できるだけ26センチにしたいんですね。でもまあ、ほうれん草を栽培するとわかるんですけど、そんなに全部が全部26センチでぴったり揃うっていうことはありえないわけですね。で、袋から出ると、検品で戻されるので、26センチギリギリの手前の最大公約数っていうのかな。できるだけ目方が重いギリギリのところで収穫をするというね。これが難しいんですね。で、毎日毎日、リアルタイムでこう見ながら、いくつか取って袋に詰めてみて、まだちょっとこう小さいかな、明日かな。で、明日か明後日とかやって、もう一日とかやると袋から飛び出てですね、全部アウトになったりとか、まあそういうこともあるんですね。で、結局、ほうれん草を栽培するというよりも、その規格に合わすのに神経を使うと。いうのがまず最初にあるわけですね。で、袋に詰めるためには、双葉を蒸して、それからその次の、本葉を2枚蒸します。要は葉っぱ4枚蒸しるんですね。夏場はもう2枚蒸しれと、いうことが言われてます。これには理由があってですね、長いこと、流通、物流とかですね、売り場の棚に置いておくと葉っぱが黄色くなったり、溶けたりするんですね。そうならないように下の葉っぱを落としなさいということなんですね。これゴミにしかならないんですけど、もったいない話ですけどね。で、袋に 200g を測って入れて、まあ、1割クラスですから 220g ですね。で、一つの箱にこの袋を20袋入れて1ケースっていうことになるんですね。で、これで出荷をして、その時の相場で取引がされて生産されると。いうことなんですけども、ほうれん草を作ること自体は、まあ、種をまけばほうれん草はできるんですけど、まあ、普通栽培の場合はね、肥料を入れたり、完了すれば、まあ、OK なんですけど、結局は、その、綺麗な見栄えを作る、売るための姿にするというところに、随分、労力、手間暇、時間、次第お金がかかるわけですね。なんかちょっと嫌かなという感じがしておりました。 まあ、海外行きますと、ほうれん草はですね、まるでこう、雑草、抜いた雑草が山のようにこう、積まれているというのをメタカで買ったりとかですね、いうのがあるんですが、まあ、残念ながら、まあ、我が国のスーパーでカルフールっていうのが千葉にありまして、試験的にこう、やられましたけど、2年ぐらいで撤退されてますね。まあ、今の現状にやっぱりそぐわないということでやめられてます。まあ、ゴミとかですね、手間暇とか、失うぶどまり損に対してお金を払うよりは、そのままでいいからほうれん草ちょうだいと言った方が、まあ、消費者としては賢いかな、というふうにまあ思ったりするんですが、まあ、できればね、こういうことをもうちょっとこう PR しながら、まあ、野菜の販売もね、やっていければな、というふうに思います。まあ、皆さん、ほうれん草買われるときにね、こう、袋を手に取って、ああ、なるほどね、こういう仕組みなんだな、というのをちょっとこう、イメージされると、まあ、なんかこうね、世の中変わるきっかけになるかな、というふうに思います。それでは、曲いきたいと思います。こちら。バニーマニロを聞いていただきました。まあ、自然栽培をやり始めてからですね、ネズミの被害が、まあ、随分出るようになってしまったんですね。まあ、ひどい時はですね、冬中、ビニールハウスのトンネル、中はですね、ネズミがトンネルを掘って越冬するんですね。で、そこら中にいてるネズミが、まあ、全員集合みたいな感じもちょっとこうあるんですね。 で、まあ、ひどい時はですね、ハウスの中に豆をまく、あるいは路地に豆をまいてもですね、全部ネズミに食べられてしまう。まあ、去年はですね、枝豆にしようと思って巻いた黒大豆がですね、全滅だったんですね。まあ、かなりの数を巻いたんですが、まあ、畝一本が120メーター、で、25センチ置きに2粒巻いて、それが多分10本ぐらい。ということは1200メーターか。まあ、それぐらいはあったんですけども、全滅です。まあ、これはいよいよひどいな、ということで、まあ、最後の対策かな、ということで、まあ、猫をね、飼い始めております。まあ、一匹目はね、非常にこう優秀な猫だったんですけども、来て1時間後にもう寝ずに寄ってくれた、という猫だったんですが、夜中どっか行ってしまってですね、帰ってこなくなってしまった。ということで、十勝振興局の保健所さんに、お願いをしたらですね、里親になれるというので、保護されていたキジトラのメス猫をですね、まあ、もらい受けしまして、今現在飼っております。ただこの猫はですね、全くネズミに関心を寄せずに、可愛くて優しいだけの猫なんですね。まあ、ペットとしてはいいんでしょうけど、農場としてはですね、ちょっとこう、もうちょっと仕事してほしいな、という感じでおりました。もうこの猫も生後14ヶ月になってます。で、昨日はですね、農場に見学に来られた方が7名おられて、で、うちの事務所で、まあ猫もいるんですけども、ずっとこう話をしてたらですね、急にこう猫がうーとか言って吠え出してですね、で、なんかあったんかなと思ったらネズミ食われてるんですね。今までネズミ取ったことない猫がですね、ネズミを食われてですね、吠えて、すごい形相でネズミを食われて、なんかね、気合い入れてるような感じだったんですよね。で、まあ、子猫がいてですね、それを驚きの表情を見ておりました。多分、子猫に見せるために、あえて取ったのかなという気もしてるんですけども、まあ、うちの場合ですね、こう、バランスが崩れてネズミが増えすぎてるという感じもしております。まあ、ネズミはですね、繁殖するためには、その環境が揃わなければネズミ団で増えないですね。で、彼らにとって脅威となるものがないということだろうと思うんですね。まあ、ヘビもいるんですけど、ヘビはですね、一回ネズミを捕獲すると、1ヶ月ぐらいどうも取らないみたいで、ネズミもそれを分かっていてですね、平気でこう、ヘビの前を横切ったりするんですね。まあ、舐められてるというか、そんな感じもこうありまして、やっぱりこれは猫やな、ということで、まあ、その残念な猫がですね、ついにこう、ネズミを取ったということで、これからちょっとね、農場も変わっていくのかな。で、まあ、先週ですね、お話をしたイエローストーンの狼の話、あるんですけど、やっぱりこう、自然に持っていくにはもうバランスだな、と。いうことで、まあ、いろんなこうバランスを考えながらですね、自然栽培の農場もこうやっていければな、というふうに思いますね。まあ、猫だけがね、繁殖してもまた崩れるんでしょうけど、すべてのものが、まんべんなく自然に、円滑に生活をしてくれれば、まあ、農場もだいぶ良くなっていくのかな、というふうに思います。それでは、今日最後の曲になります。こちら。 加藤勝彦さんで、浮気なぎ聞いていただきました。陽気って言っちゃったね。まあ、そうこうしてるうちにですね、今日もお別れの時間が来てしまいました。まあ、最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございます。まあ、畑の方はですね、1号がようやくこう赤くなってきてですね、ちょっとまあ、赤くなってくると取って食べたいなということで食べるんですけど、完全に熟してないので、まあ、ちょっとこう酸味があったりとかですね、まあ、じっくりここはですね、待ってから収穫したいなというふうに思いますね。どうしてもこう気が合わせてしまいますからね、ダメですね。まあ、畑の方はカボチャとかですね、豆は今年ね、かなりの種類ありましたね。トラ豆とかクリーム豆とかね、まあ、これからどんどん成長してくれればね、すごいこう楽しみやなというふうに思いますね。まあ、家庭菜園をね、皆さんこうやられてると思うんですけど、この時期、夏至前後、まあ、すくすくとこう作物が成長して、こう、目を見張るようなね、成長をこうしてくれるということで、まあ、楽しい時期であるかなというふうに思いますね。来週はシンプルライフとかになっております。次の麦わら帽子の放送は7月の3日でございます。再放送は6月の23日日曜日、午前10時です。それではまたお耳にかかりましょう。さような
ら。夜の帳はまだ降りたばかりさ。Dear my friend, wow, wow, wow. Dear my friend.La la la la. Never forget, dear my friend. My friend, 気づいてみたかぎ、君を見つめる眼差しを。My friend, I got.届かなくてそっと去っていったあの子のことを My friend 忘れはしないあいつが死んだあの夜を My friend 心が痛すぎて闇に立ち尽くし儚さを知ったね悲しみも優しさも分かち合ったあの頃がむしゃらに駆け抜けた若い日々よ My friend 今夜はそこそこのモデル積もり積もった話があるからは Dear my friend Wow, wow, wow Dear my friend